はい、皆さんおはようございます。共に礼拝を捧げできることを感謝いたします。先週はですね、洗礼式が、ありましたので、黙示録は一回お休みしました。で、今日からまたこの2章に入ります。それでは皆さんとご一緒にこの読んだところを確認していきたいと思うんですけれども、ここからですね、アジア州の7つの教会に対する手紙の部分ですね。もう前回皆さんにこうプリントをお渡しして、アジア州ってどこなのかって、お持ちでない方は後で渡すことできますから、おっしゃってください。地図を配りました。で、今持ってる方もしありましたら見ていただけると感謝です。エペソ、スミルナ、ペルガモずっとこうありますね。そして、道路がずっとこうつながっていたようでありまして、最後はラオデキアということで、和のこう形になるわけですね。で、今日のこのところは最初の教会であるエペソ教会に対するこのキリストのメッセージなんですね。イエス様ご自身がこう書きなさいと言われた言葉になります。で、ちなみにですね、この2章と3章、7つの教会に対するこの手紙の書き方というのがあるわけですけれども、それはですね、ほぼ同じパターンですね。エペソにある教会の御使いに、書き送れということで宛先があって、そして、差出人キリストが、言われるわけですけれども、言われる。で、3番目が称賛、私は何々を知っているということ。そして叱責と非難があるわけですね。しかしあなたには言うべきことがある。で、警告が5番目にあります。あなたは何々せよ。そして差出人、耳のあるものは御霊、これは聖霊が、宗教会に言われることを聞きなさいという形で、書かれています。で、最後に、7番目として約束が書かれてあるわけですね。勝利を得るものにとかいうふうにしてこう書かれているわけです。これにしてこれから出てくるこの7つの教会への書き方、文章というのはほぼ同じようなパターンになっているわけですね。で、黙示録ってよくこう3つに分けられて、失礼しました、はい、3つに分けられていると言いますけれども、この1章の19節で、イエス様が言われた中で、そこであなたの見たこと、これはこの1章の出来事ですね。ヨハネが見たこと、そして今あること、これがこの2章と3章にあるこの7つの教会で今どういうことが起きているのかということですね。そして4章以降はこの後起こることということで、大体大きく分けるとこの3つの区分になるかと思います。そういうことでですね、今日はこのエペソ教会に対するこのキリストの直接の言葉を皆さんとご一緒に見ていきたいと思います。時間の関係もありますので、今日は4節までですね、4節まで、はい。それでは見ていきますね。まずこの宛先でありますけれども、エペソ、エペソ人への手紙という手紙がありますけれども、非常にこの愛に満ちたんですね。先ほど浅香兄弟は本当にこういろんな兄弟姉妹の愛をですね、こう覚えたわけでありますけれども、このエペソ教会は紀元55年後の設立されるわけですけれども、ものすごい愛に満ちていた教会なんですよね。そういう教会です。そして意味としてはですね、これは好ましいという意味があるね。好ましい、このエペソという意味で、ローマのこの帝国内のですね、アジア州、今のトルコですね、何かといろいろこう話題になっているトルコでありますけれども、ここにある港町で当時第一の商業都市、25万人の人口がいたと言われている大きな町ですね。地図見ても港町でしょ、それは地図見てもですね、そこなわけであります。で、ここは有名な異教のこの偶像崇拝の地としてですね、アルテミス神殿があったということですね。今でもネットで調べるとアルテミス神殿よく出てきます。 作物がよく取れる、まあ、豊穣の神ということですね、まあ、偶像神殿。歴代のローマ皇帝の神殿ももちろんありました。で、ここで、パウロたちはですね、第2回第3回伝道旅行の時に伝道したわけであります。で、使徒の働き20章の31節には3年間ここで、働いたことが書かれています。訓戒したという言葉で出てきますけれども、このところですね。で、紀元55年に、まあ、誕生して、この当時はだいたい紀元95年ですから、約40年、一世代もう終わりつつあるかなという、そういう時でありますね。で、いずれにしましても、このエペソの教会は非常に力のある、非常にこう有力な教会の一つに、まあ、成長していったわけでありますね。これがエペソ教会ということを覚えていただけると感謝です。当時のですよ。そして、この教会の御使いに書き送れって言うんですね。面白いこう書き方してますよね。御使いに書き送れ。どういうふうにしてこう、できたかと、言うとですね、ここにありますように、神、キリスト、御使い、ヨハネ、そしてエペソ教会という、こう順番になってくるわけですね。で、7つの星とこう書いてありますけれども、右手に7つの星を持つ方、こういうふうに書かれてありますが、この、7つの星、これは後で分かりますけれども、星とは御使いになりますね。これはもう前にこう出てきます。一章の20節でも出てきている通りで、ちゃんと説明されています。そしてその前にごめんなさい。右手とありますけれども、これはご存知のように権威を表しているわけですね。右の手ということは権威を表す。7は完全、そして全体を表している。そして今言ったこの星、これは御使い、キリストのメッセージを伝える存在ということですね。そして金の燭台は暗闇を照らすキリスト教会だということが、この一章の20節でも書かれているわけであります。そして教会というものはですね、キリスト教会というのはこの時に表されたものでありますので、奥義であると、新約時代に表された神の御心を表すものですね。そして当時のキリスト教会、今も同じようでありますけれども、キリスト教会というのはですね、特に当時のこの教会は地上にあってはですね、貧しく小さな存在でありますけれども、神の計画の中にあって神の栄光を輝かせる、そういう存在なんですね。そして今も生きて働いておられるこの教会なんですね。闇のようにはっきりと光を表していく、そういう教会、これがこの燭台であるというふうに言われているわけですね。そしてこの教会の支配者は誰かというと、これは指導者ではないんですね。時々間違って指導者が教会の支配者になってしまうことが、これ今の現実の世の中ではあります。これ非常に間違ったところでありますね。これはどこでも起こりうるものでありますけれども、そうではありません。この教会の支配者は始めであり終わりであるイエス・キリストなんですね。このところをいつも覚えておく必要があります。指導者はそれは神のしもべに過ぎないんですね。そのことをこうしっかり覚えていく必要があります。で、2節、この教会の素晴らしい点がこう書かれているんですね。2番目に言いましたこの称賛ということ、褒めてるんですね。ちゃんとまずイエス様は、褒めているわけです。じゃあ、何をこの知っているのかっていうと、あなたの行いとあなたの労苦と忍耐をよく知っている。ちょっとこの文章が2節は分かり、にくいところがありますけれども、これはですね、読み方としてはですね、こういうふうに読んだのがいいですね。行い、すなわち労苦と忍耐を知っている、この方が分かりやすい読み方、書き方だと思います。その行い、すなわち労苦と忍耐、クリスチャンというのはですね、労苦と忍耐なんですね。もういつもそういうものが私たちの身に降りかかってきます。でもそれが普通のクリスチャンの生き方なんだということを覚えたいと 思いますけれども、で、何を知っているのかというところに戻りますね。それはあのエフェソ教会がですね、設立40年の間ですよ、紀元50年からずっと今この時は紀元の95年だから大体40年の間ですね。それはキリストの命にあふれてですね、生きる信仰の歩みを知ってたの。だからそのことを褒めているわけですね。特に最初の頃はですね、エフェソ教会は本当に愛に満ちたもうそういう素晴らしい教会だったわけですね。でこの、まず褒めるっていう順番ってどうですかね、お母様方、まあ、お父様方もそうですけど大事ですよね。あの勉強したりいろいろこう子供たちがこう勉強してきたときまず叱ります。なんで100点じゃなかったんだ、90点持ってたらなんで100点じゃないのってこう叱る人もいるかもしれませんけど、まず褒めますよね。そして褒めて、じゃあ次の課題はこうだよねっていうようなことを言いますけれども、イエス様のこの手法はいつもこう人をきっちりまず評価するんですね。そして課題をちゃんと述べているということで、非常にあの大事なことだと思います。で、何を褒めたかっていうのはさっき言いましたように、この、一つは何かっていうと、それは行い、彼らの行いなんですね。すなわち、労苦と忍耐を知ってるよというんです。キリスト者は先ほど申し上げましたように、この生き方の現実っていうのはですね、いつもいいことばかりあるわけではありません。もう常にあるのはですね、労苦なんですね。この労苦という言葉の意味は、それは痛みを伴う働きということになるんですね。痛みがあるんですよ、いろんなことに。そういうものがキリスト者の生き方。また、忍耐ですね。私の妻も40年私と一緒にいてくれて、本当に忍耐の連続だったというふうに思いますけれども、ほら、本当にそうだと思いますよね。で、皆さんもそうでしょ？これは妻だけでなくて、夫の立場もそうだと思いますけれども、いずれにしましても、クリスチャンの生き方って、いろんな面でこう、夫婦関係だけでなくて、常にこう、忍耐、忍耐、忍耐。まあ、それによって、様々な、イエス様の恵みとか、神の愛とか、豊かさ、そしてキリスト者の基本的な信仰の本質を味わうことができるわけですね。ですからクリスチャンの方は本質的にはその労苦と忍耐なんだ、でこれが当たり前なんだというふうに思うといいと思うんです。そしてまた人生そのものは労苦と忍耐であるという点にもつながると思うんですね。皆さんの人生振り返ってみるとどうでしょうか。私もよく80代、90代の方々と、お話をしますけれども、本当にこう自分の人生今までいいことなかったって言うんですよね。もう人生暗いことばっかりだった。まあ、戦争体験をし、そしてずっと苦労を重ねてきたって言うんですね。でもその中にあっても、神の恵みの中にあって救われ、そして人と共に歩む幸いを得て、本当に豊かな人生を歩んでいるわけでありますね。まあ、そういうことでですね、行い、すなわち労苦と忍耐を知っている。その中で多くの恵みを味わい、感謝をするということになります。そしてまた何が優れていたかというと、二つ目はですね、ここにあります。あなたが悪い者たちを我慢することができず、人と自称しているが実はそうではない者たちを試して、その偽りを見抜いた。ね。昔も今も、偽人と呼ばれる人は多くいたんです。現代の人であるというふうに誰かが発言したとしたら、皆さんそれは偽物ですからね。現代は人という特別な職はありません。イエス様に使わされたこの弟子たちとパウロ・バルナバ、そういう人たちだけなんですね。ですから現代の人が誰々であるということはこれはありえませんので、よく現代の人何々なんていう言葉を使いますけれども、それは聖書の言ってることではないので、これは気をつける必要がありますね。で、そういうことでですね、偽人がこう回ってくるわけですよ。当時いろんなところからこうまちまちに、そして教会に入り込んできて、そしてもっともらしいことを語るんだ。ですからここで人と実証しているわけでしょ。人ってイエス様から特別に任命された人しかいませんので、ですからこの当時はそういう人はいないので、しかもヨハネだけしかもう生き残っていませんので、紀元95年の頃はね。だからもうそういう人はいない。だからそういう人たちをこう見抜いていったということになります。で、彼らはですね、悪い者たち我慢することができ、正義感強かったね。 そして本当にこう何が真理かということをこう求めていたという、そういう面があったんですね。でここまで勝利していくということはですね、悪戦苦闘していて、とてもとても大変なことだったと思うんですよ。教会の中に変な教えを持つ人が入ってきたときに影響をすぐ受けますから、人は魅力的なことを語りますから、そうすると影響を受けるわけであります。よく耐え忍んで歩んでいったなっていうのがエペソ教会の評価なんですね。 でもこれはですね、別に驚くことじゃないんです。教会に偽使徒が入ってくるっていうことは驚くことではありません。なぜかというと、パウロがもう言ってるんです。エペソの教会の人たちとの、その特に長老たちとの別れの時、説教をしたわけでありますけれども、この時例えばですよ、これは人の働きの20章、27節から30節、ここにも言ってるんですね。なんて言ってるかというと、凶暴な狼が教会の中に入り込んであなた方をかき回すということを予言してる。まあ狼って本物の狼じゃないですよ、もちろん。本物の狼来たら大変ですからね。そうではなくて、そのような性質を持つ誤った教えを持ってくる人たちが後に入ってくるよということを予言している。その通りにエペソ教会には偽教師、偽人たちが入り込んで教会をかき乱したんですね。かき回したんです。そのかき乱したことに対して彼らはノーと言って、聖書の御言葉からノーと言って、これはパウロが言っていたことと違うということでですね、神様の御心に反することだと言って、それをストップかけて防いだという、そういうことがこの2節で言っていることなんですね。まあ現代で言うと、どういうことがこう偽の教えかというと、ちょっとだけこう確認しておきたいと思いますね。それはキリストを信じただけでは救われないんだと、また信じただけでは足りないんだとか、ユダヤ人と同じように割礼を受けないと本物じゃないよとかね、そういうこう間違った教えがあるんですね。でもそれもっともらしく語りますから、そうかなとこう思ってしまうんですね。また例えばですね、まあ、それを現代的にこう考え見ると、キリストを信じただけでは聖霊のバプテスマは受けないとか、どうですか、そういうこと言われたら。皆さん、そしたら何て言います？イエス様を信じた時にイエス様と一体になっているんだから、それを聖霊のバプテスマというんだから、もう受けてますってことでしょ。でも受けないんだよっていう巧妙に言う人もいますから、それはやっぱり気をつけなければなりません。あとギリシャ哲学の影響を受けてね、目に見えない霊が善で肉体は悪なんだから、そもそも体は悪なんだから何をしてもいいんだと、そういうことをこう言ってくる人もいるわけですね。またはキリストの復活は栄光の体によみがえったのではなくて霊がよみがえったんだとか、キリスト教精神がよみがえったんだとか、愛の精神がよみがえったんだとか、そういうこう言い方をする人がいるんですね。それが復活なんだ。そしてこの復活のキリストの霊は私についてるんだ、だから私がメシアなんだっていうことを言うんです。そうすると騙されるんです。今偽メシアを信じてる人って世界にものすごくいるんですよ。日本にももちろんいるんですよ。私が現代のメシアだ、そういうふうにこう言うことできるんですね。そうするとね、聖書読んでない人はもうコロッとそっちに行っちゃう。これは本当に起きていることなんですね。でそういうことに対してエペソ教会はしっかりこう守っていったっていうわけですね。まあ聖書の御言葉に巧妙に混ぜ物をして言葉巧みに語る、そして信者の心をコントロールして支配していく、ね、そしてその指導者の言いなりにしていく、というカリスマ指導者は非常に気をつけなければならないということですね。何が目的かと、それはね、金銭欲なんです。そしてまた名誉欲、支配欲、そういうのを満足するために自分がカリスマ的な指導者になって、そして誤りに導いていくとい う、 こう偽の教師、偽人がいるということですね。これは現代も同じだということをぜひ皆さん覚えてください。で、次ですけれども、今度はこの、3節ですね。3節で、そういう中にあってあなた方はよく、ここでも出てきますね、 生き方は忍耐ですから、クリスチャンの生き方は忍耐なので、彼らはよく忍耐して、私の名、それはキリストの名のために耐え忍んで、疲れたことがない。ここでも忍耐、耐え忍ぶでしょ。そして信仰的な疲れをすることはなかったと言っているわけであります。で、彼らはそういうふうにしてこのずっと40年間やってきたわけであります。で、今度ですね、4節になります。4節になりますね。次に行きます。最後になりますけれども、ここで今度しかしって書いてあるんですよ。彼らのいい面を今見ました。本当にこの素晴らしい信仰、愛の人たちだったんですけれども、4節見ると何て書いてあるか、今日のテーマでもあるんですけれども、しかしあなたには非難すべきことがある。どんなことかっていうと、あなたは初めの愛から離れてしまったということですね。初めの愛から離れたということであります。どういうことか共に考えていきたいと思うんですが、正義感あふれる教会はやがて気をつけていませんと、時間が経つにつれてですね、だんだんと他人の欠点に敏感になるんですね。皆さん敏感になりません？信仰歴長い人、他人の欠点ばっかり見えるようになりません？ならなければ健全なんですよ。でもなりやすいんです、私たちは。そしてあの人はこうだ、あの人はこうだってすぐ始まるんですね。で、当時この40年経っていよいよこう世代がこう変わっていく頃、エフェソ教会、迫害の中にあったんでありますけれども、そういう中にあってもだんだんと時間が経つと、他人の欠点が気になり、他教会の欠点が気になり、いつの間にか人を、そしてまた他教会を裁く教会に変質してしまったんですね。これがエフェソ教会のこのイエス様から非難されているところ、初めの愛から離れてしまうという点なんですね。で、人を許して愛するというおおらかさが消えて、裁き中心の教会になってしまったわけです。冷たい正当主義というんでしょうかね。教理的には最高なんですよ。教理的にはきっちり、学問的にもきっちり学んでるんですよ。でもそこに最も大切なその愛が消えてしまう、冷たい正当主義、まあ、そんな感じですね。こうなるとキリスト教会って楽しいですか？ハレルヤですか？息苦しくなりません？何かこう行くと何かあの人に言われる、ちょっと茶髪なんじゃないのとかね、今で言うとね、髪の毛ちょっと茶髪でまずいんじゃないとかね、白髪のままの方がいいんじゃないとかね、まあ、いろんなこと言ったりね、あるいはあなたちゃんと朝5時に起きて聖書読んでますかとかね、1時間聖書読んでますか、その後1時間祈ってますかとかね、いろんなことこう言われそうだと、皆さんどうですか？だんだんとこういう心地悪くなってきますね。で、大事なことはもちろんきっちり言われなければなりませんけれども、でもその人の個人の判断に任せるいることに関してはいちいちこう口に出して言うものではないんですね。でもそれをこう言ってくるわけですよ、裁きの教会になると。皆さんそういう教会でないから非常にこう伸び伸びとしているわけですけれども、だんだんと居心地悪くなってくるね。でこのことに関してはローマ人への手紙がきっちりこう言ってますので、後で見ていただけると幸いですね。それはローマ人への手紙の14章、ここでしっかりパウロは教えてますから、ここは後で、ぜひ学んでみてください。まあ、聖書学ぶ会でもこれしっかりやったわけですけれども、まあ、その辺でありますね。で、そういうでも言う人は正義感を持って言ってるから何とも思わないんです。もう正しいことをやってると思ってるわけでありますけれども、それがいつの間にかだんだんと信仰の喜びをしない、形式的になり、外見だけが重要になって、そしてやがて、自分たちの教会こそ聖書的で他は間違ってると始まってくるわけですね。これ非常に危険な、形式的な、私たちが陥りやすい罪なんですね。まあ罪というか間違いなんですね。エペソ教会そうだったわけですよ。愛が消えちゃったんです、いつの間にか、初めの愛が。でそういうものをこう見ていきますと、やがてキリスト教になりますから、人は切り捨てられて、どんどん人がいなくなる。 今も私も知ってますよ、そういう教会。前はいっぱい人がいたんだけど、だんだんこう裁かれてばかりいるから、どんどん人が切り捨てられてもう来なくなっちゃうっていう、それ実際あります。だ本当にエペソ教会が持っていたこの体質っていうのは私たちも持ちやすいんですね。自分のことなんだから、人のことじゃなくて自分のこと、そのことをこう覚える必要があります。で、なぜそうなったかというと、今申し上げたように初めの愛から離れてしまったということですね。で、初めの愛とは何かっていうの、今度一番大事ですよ。初めの愛とは何か、それは私たちがイエス様を信じたときに、私たちのうちにイエス・キリストが住んでくださって、まあ、別の言い方だともちろん聖霊が住んでくださっているということでありますけど、そしてキリストの命に私たちがつながって、これが大事な関係を持っているということですね。そして具体的にはキリストの愛の中で生きる、何ができるかっていうと、これは神への愛と人への愛につながってくるわけでしょ。これがクリスチャンですよね。これをずっと生涯にわたって成していけるならば幸いです。でも彼らはいつの間にかこの初めの愛を忘れてしまった。そして本当に忘れてイエス様からズバリ指摘された。でこれは私たち一人一人のことです。エペソ教会だけのことで、他の教会のことで、自分たちの教会であり、また私自身のこれは課題なんだということを受け止めていきたい。で最後に適用して終わります。今申し上げましたように、エペソ教会へのこの称賛と叱責は、自分たちへのメッセージであるということをしっかり覚えたいと思うんですね。私に対するものです。私も人を裁きやすい、人のことが気になりやすい、責めやすいんですね。もうこれを捨てましょうということですね。で、二つ目は、イエス・キリストは私たちの教会をよく今も見守ってくださっているので、イエス様だったらどういうふうに考えるのかということを大事にしながらですね、主に信頼して歩んでいこうではありませんか。だってずっとこういう細かいことまで全部知ってるんだから。で私たち60年本庄キリスト教会の歴史、わずか60年なんですよ。まだね、65年ぐらいなんですか、わずかそんなもんなんです。でもそういう中にあっても、イエス様は最初から最後まで私たちの本庄教会の歩みがどういうものか全部知ってるんですよ。内部分裂しそうな時とか、教会これで大丈夫かなとか思うような時、もうどうするのかなと思う、そういう思う時に全部イエス様をご存知で知っているということですね。まあそういうことで、この初めの愛、それは私たちのうちにイエス様がおられる、そして恵みの中で生かされる、この原則を大事にしていきたいね。